ナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の中村博信さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月28日に札幌で開催した J リートファン in 札幌の模様を収録したものです。
証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人。お話はカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の中村博信さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。
はい、はじめまして、カナディアンソーラーアセットマネジメント、投資法人社長をやっております中村と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。では私の方からご説明の方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、インフラ投資法人ということなんですけども、インフラ投資法人の仕組みについて簡単に私からご説明させていただきます。午前中は新井さんの方からですね、東証の新井さんの方から J リートとの比較みたいなこともありましたけども、非常にその不動産投資信託リートとは非常に相関に似ております。基本的に仕組みは同じでございまして、ただ投資する対象がですね、いわゆる不動産ではなくてこのインフラ資産と言われるもの、これに限って投資しているというところになります。ですのでインフラ資産から出ているキャッシュフローからいろいろその事業をやるにあたっての経費であったりとか、あと重要なのはその金利を支払った後残ったリターンを皆さんに分配金として可能な限りお配りするというような仕組みになっております。でカナディアンソーラーインフラ投資法人のように太陽光発電に特化しているこのインフラ法人なんですけども、そうすると収入の方がですね、いわゆる太陽の日射量に伴うその発電量であったりとか電力のこれそれぞれ価格がありますので、価格がありますと、そういった発電量とか価格に関連して収入の方が決まってくるということになります。そこがリートとの違いで、リートというのはいわゆる不動産の賃貸収量ということになりますけど、私どもの先には発電所がございまして、発電所から電気を売っているということをさせていただいているということになります。で市場自体はですね、2015年4月30日に東京証券取引所で開設されまして、現在の上場銘柄は私ども含めて6銘柄ということでございまして、今日メインの J リートさんの数と、戦略に比べると非常にそのまだ少ないんですけども、一応6銘柄で上場の方をしております。でカナディアンソーラー登場時の特徴でございますが、スポンサーグループであるカナディアンソーラーグループ、そういうものがございまして、これは太陽光ビジネスを垂直統合でしているグループ会社になります。ですので太陽光にかかるそれぞれ の, そのノウハウであったりとか知見をいわゆるこの投資法人の方に集約して一気通貫でサポートいただいているというところが、6銘柄の中でのこのカナディアンソーラー投資法人の一つの大きな特徴というふうに思っております。そもそもカナディアンソーラーグループとはどういうグループかということでございますが、名の通りカナダ、2001年にカナダのオンタリオというところで起業いたしました。もともとはですね、太陽光発電というよりかは、パネルですね、もう皆さんのご自宅でも、屋上、屋根の上にパネルを設置されている方もいるかと思いますけれども、もともとは2001年にパネル製造の、会社として起業をした次第でございます。でパネルの出荷ではですね、世界シェアではトップ5位、累計170ギガワットの出力を、世界中で発電をしていると、世界160カ国以上のお客さん、国なりに収めているというところになります。で日本ではですね、どういうビジネスが行われたかというところですけれども、 2009年にまずはパネルの方が上陸いたしまして、その後2014年にいわゆるこのメガソーラーという太陽光発電事業を開発する会社ができまして、そこから発電事業を始めております。でその後2016年にいわゆる発電所を作った後ですね、その発電所を運営維持管理するいわゆる O&M オペレーション&メンテナンスという言葉を使いますけども、そういった会社を作って、まあ作った後も発電所を維持するということ、あと私どものいる会社のこの資産運用業、投資家さんのお金をお預かりしてこの太陽光発電に投資事業として参入するということを2016年から行ったというところになっております。ですのでグループとしてはパネルの製造からプロジェクトの開発維持、さらにそれを投資家さんにおつなげするという資産運用業まで一気通貫してビジネスモデルをこの日本ではやっているというところが一つ大きな特徴となっております。で実際今ファンドの規模感なり業況なんですけども、まあファンドですんでいろんなその資産を持ってますと、で数でいうと35物件発電所を日本全国に今保有しております。でメガワットでいうと247メガワットということ、で金額でいうとこれまで35物件買ったどれくらいお金を使って買ったかというと1020億円を使ってこの35物件を取得したということになっております。でこの35物件ですね、どういうところっていうか分散しているかといったところなんですけども、当初上場した時はですね、やはりできるだけ大きい物件からまず取得するというところで、上位3物件、肘町というところと益城町、これはちょっと北海道から言うと全く九州反対、西側なんですけども、九州にヌビュッケンと、あと、中国地方に大山という物件がありまして、この3つの案件で大体、この物件の中の大体もう、7割ぐらいは、この3つの物件で占めておりました。ただその後ですね、2023年ぐらいからさらに物件数も増えますし地域も分散するというところでございまして、最近では2025年12月末直近においては今言ったこの3物件においては 52% もう約過半くらいまで集中度が落ちてきたというところでございます。
これはやっぱり分散した方がポートフォリオ上はいいってことになりますかね。
そうですね、はい、一つは、天候の問題があります。当然、私どもその発電量というのは晴れてると電気が作るということなので、まあ、地域が固まって九州地区だけにあると、まあ、その地区だけの、集中するできるだけ日本全国にあるということ、最近はやはり災害ですね。何か災害があったとき、その地域だけに、まず起きますので、そういった意味で災害から その分散という意味でもやはりその分散を図っていろんなところに発電所を持つというところはすごく意義があるということで、これは今後もさらに新しい物件を可能な限り違う地域に取得していくということで、この分散をさらに深めていきたいなというふうに思っております。
よく聞くのは出力抑制とかでなんか作ってもなんか売れないみたいな、ところがあるので、やっぱそういうのもあれからも分散した方がいい感じですかね。
おっしゃる通りですね、はい。まあ、皆さんも電気ってお分かりだと思いますけれども、電気と今あるそのガスとか石油の一番の違いは、電気は基本的に貯められないんですよね。作ったらすぐ使わないといけない。ガスとか石油ですと、まあ、タンクがあったりそこに貯めて使いたいときに引き出せるという、まあ、水もそうだと思いますけども、ということで電気でいうと必ずその需要と供給がマッチしないといけないんですね。ですので九州地方とかで非常にその太陽がよく照って電気はどんどん作っちゃうんですけども、逆にその気候が温暖でクーラー使わないとか暖房使わないとかで電気需要が落ち込んでしまうと、作っても使ってくれないので電気を捨てることになっちゃう。そうすると今まさに和島さんがおっしゃった送電線の方でもう電気作んないでいいよという出力抑制ということが出るということですね。ですね、これがいわゆる収入の落ち込みになるので、できるだけそういう需要と供給のマッチしている地域に作るということもすごくこの分散の中では重要だというふうに思っております。 ということで、分散がすごく重要ということで、これは今後も気をつけていきたいというふうに思っております。次はいわゆる分配金ですね。まあ一つこのインフラ投資法人の、投資妙味というのは、いわゆるその6ヶ月ごと決算期ごとにチャリンチャリンといわゆるその分配金が入ってくる、いわゆるインカム性の商品というところになります。そういうところで過去の分配金の実績を示させていただいているんですけれども、左段の方がこれが予想の分配金の金額で、右段の方濃い赤なり黄色のところがこれ実績になります。でいずれも見ていただくと、基本的にその予想したものはきちんとお渡ししている、むしろその予想以上にお渡しする時もあるということで、非常にその確実性の高い安定した分配金をご期待いただけるということになります。でこの背景にはですね、投資している太陽光発電というものが、いわゆるこれ FIT 制度という固定買取制度で作った電気を決まった価格で国なり電力会社が買い取ってくれるということになりますので、非常にその収入がある意味安定しているというところなので、きちんと発電してきちんと売っている限りにおくと、まあほぼ予想した収入と分配を達成できるということになっております。ということで、まあこれが一つインフラ投資法人の投資の一つメリットというか、まあ次の分配金が確実分かりやすく分配されているというところだと思っております。で一つもう一つはですね、これ分配金の中で2つ色がついてますけども、右側の絵を実績のところ見ていただくと、赤いのがこれ利益分配金で、さらにその黄色いところが上積みに載ってると思うんですけども、黄色いのがこれ利益超過分配金という、2つの分配金合わせて、まあ総分配金としてお支払いしてるんですけども、これ利益分配金というのは会計上の利益の現金をお払いしましたと。ただ、投資法人会社の中には会計以上に減価償却とかもろもろあって、会計以上のキャッシュがたまるときあるんですね。でそれもいわゆる利益超過分ということで、今までは、分配金してお支払いしたんですけれども、私どものおいては、2024年の12月期15期からはいわゆるこの利益だけを現金としてお支払いするということになりました。そうするとその会社の中にある現金何使ってるんだっていうと、これはもう投資家さんのために最善な策を選んで運営します。まあ一つは新しい物件を買う、さらに利回りを上げるために新しい物件を買う、もう一つは既存の資産のバリューアップ、これ内部成長という言葉を使ってましたけれども、まあそういったものにいろいろ設備に使わさせておく、あとは自家株の買い取りということで、株主価格の単価あたりの向上をさせていくということでして、いわゆるその利益超過分、会社にたまった現金というのは単純にお支払いするんではなくて、私ども運用会社の方で投資家さんにとって何が一番重要なのかということを考えて、最適なオプションを選ばせていく、で最終的には分配金ということも当然あられるということだと思っております。はい、で次は投資口価格、これは株価と呼んでいただいても結構なんですけれども、これの推移が、昨年、1年のところでございます。で午前中、和島さんからもありましたけども、昨年いわゆるその4月ですね、トランプショックなるものでいわゆる、相場崩れたんですけれども、やはりインフラ投資法人もリートと同じようにそれほど影響はなかった、落ち込みは、低かったということになっております。で黄色の実践というのがこれ、昔は5銘柄、今6銘柄になるんですけども、いわゆるインフラ投資法人のインデックスで、赤い実践の方がこれが私どもカナディアンの投資価格でございますけども、まあ、基本的に私どもはこのインデックスを上回る運用ができているというところ、ともう一つは後ほど言いますけども、昨年の6月にですね、これは不動産大手のヒューリックさんによる TOB 準投資があられまして、まあ、それに対する影響ということで6月以降株価の方は順調に進んでいるというところが、まあ、足元の状況になっております。 で、次はですね、今後の中長期の戦略なんですけども、いわゆる、この再エネ業界というのは、非常にその環境が今、変化する局面にございます。一つはその2017年私どもが上場した時というのは、ある発電所というのは今言ったその FIT という必ず国なり電力会社が決まった価格で買い取ってもらえるという約束のついた、しかもそれ高い価格ですね、普通の電気より高く買っていただけるという非常にその安定した仕組みで20年間という制度があったんですけども、これが今廃止になり新しい制度に移りつつあります。それがいわゆる FIP 制度と呼ばれる、今後は私どももその市場に電力を売らないといけない状況になってくるということですね。まあそういうことで今後のそういったビジネスモデル、環境の変化に対して対応するビジネスモデルを立てることが非常に重要となっております。でそんな中でですね、私ども、一つはその2030年、まあ、4年後でございますけれども、そこに向けての中期長期計画ということで、ビジョン2030というものを、計画を挙げさせていただいております。で、これは2つのやはり両輪を回して、いきたいというふうに思ってまして、一つは外部成長と呼ばれる、できるだけ規模を大きくする新しい物件を買って、さらにその収益規模を多くするということと、もう一つは内部成長といわれる、今持っている物件ですね、35の物件、これの資産価値を上げるというところ、まあ、この2つの両輪をすることによって、まあ、2030年、新たなそのポスト FIT の時代に向けて、まあ、事業計画を立てていきたいというふうに思っております。で内部成長なんですけども、前の前のその阪急さんのところで、まあ不動産リートの方でも内部成長やられてるという話があった。でその中でよくおっしゃったのは、そのいわゆる賃料の引き上げっていうことだったと思うんですよね。で実はこのインフラ投資法人の一つの運用の一つ、まあエッジというか、まあすごくそのやりがいがあるところというのは、実はインフラ投資法人にとってこの内部成長とはいろんなことができます。結構不動産ですと、やはり行くところは不動産のその賃料の引き上げぐらいになっちゃうんですけども、いわゆるその私ども発電所を運転してますんで、技術的に言うとそのパネルを取り替えて、さらにいいパネル、安くて効率のいいパネルに変えて収益を多くしたりであったりとか、あとさっき言ったその電気を今捨ててる状況になってますんで、隣に蓄電池、バッテリーを置いてそこで貯めておいて、日の経たない夜、にそのバッテリーから放出して電気を売ったりとかですね、いわゆるその今持ってるアセットでいろんなその技術的なこと、もしくはそのファイナンスにおいてもバリューを上げる手段が非常にあるというところでございまして、私どもとしてはこの2030年に向けて外部成長もしますけれども、いわゆるこの制度の変更に変えてこの内部成長の方も力を込めてファンドのバリューを上げていきたいなというふうに思っております。
これ内部成長のこと、今ちょっとあれですけど、まあ、気になさる方はやっぱりその今のパネルが老朽化しちゃってそのまんまだったら性能落っこっちゃうよねみたいな話ですけど、それがやっぱりこうリニューアルすることによってバリューアップされるっていうこと
ですか？そうですね、物理的にはですね、まあ、私どもパネルを作ってるので保証とか買われた方にさせていただいてるんですけども、まあ、20年から30年は多分パネル自体はですね持つと思うんですよね。ただ当然効率が悪くなってきたりとか、さらにその新しくて安くてもっといいパネル、いいその効率のいいパネルが出てくる、そうするとまあ今途中であってもそれをまあ処分して新しいものを変えた方が、まあ結果的にはその経済性メリットがあるということだと思うんですよね。ですので当然私のパネルを物理的には使いますけども、やはり経済性を考えて途中で、これリパワリングっていう言葉を使いますけども、まあ、パネルを取り替えるということも積極的にやりたいというふうに思っております。はいはい。で次は財務戦略でございます。こちらも、リートの方で、ご説明あった通りですね、インフラ投資法人においても、皆さんの、分配金をお支払いする前には、借り入れをしているので、借り入れをきちんとその適正な範囲で抑えるということが非常に重要だというふうに思っております。そういう意味では一つ格付け的にはですね、 まあ、A プラスシングル A ということで非常に高い格付けを、保持しておりますし、あとこれ LTV というこの総資産に対してどれくらいの借り入れがあるかというところなんですけども、まあ、私どもとしてはその 50% ぐらいという非常にそのインフラ投資法人としては非常にその何て言うかな保守的な数字で運用しているというところでございます。あと固定金利ですね、これもありましたけども、ちょっともう皆様にお伝えしておくと、一つこのインフラ投資法人で今大きなリスクというのは、やはりそのインフレ、金利の上昇に対するリスクというのが、やはり抱えているというところでございます。これは、さっき言ったその持っている35の発電所ですね。これがいわゆるその収入の方が40円とか35円パーキロワットアワーで20年とかっていう、もう単価が決まってるわけでございまして、収入の方がまあいわゆるそういう単価がもう一定ですと、それにもかかわらずコストの方ですね、インフレなり金利の方でどんどん費用が上がってくると利益がどんどん減ってくるというところで、まあこの金利に対しては金利上昇もしくはインフレに対しては一つこのインフラ投資法人というのは利益を圧縮する大きなリスクというふうに言われております。ただこれは何も、素手を使わなかった場合の件でございまして、まあ、それに対する備えというものを必ずしております。金利に対して言うと、そういう意味で言うとその、銀行からは変動金利で借りるんですけども、必ずその、固定にするヘッジ、スワップというものを加わさせていて、ここで言うと 80% ですね、100ドルあるうちの 80% に言うと金利がどう変わろうと、もう一定の金利をお支払いするだけと、固定金利になっているというところなので、まあ仮に今後、金利が上昇したとしても、この 80% なくて残りの 20% ところ、これが、まあ金利が、上昇する、まあコストになるというところで、まあ8割は、今の時点でもう金利のコストというのは管理できているというふうにお考えいただけたらというふうに思います。で最後はサステナビリティのところでございますが、まあ、このインフラ投資法人、私どもはその再エネのみに投資しておりますし、東証さんの方でも、インフラっていろいろあるけど今あるその6銘柄というのは基本的にその再エネをやりなさいということになってまして、まあ、そういう意味で非常にそのサステナビリティとの連携はあるというふうに思っております。で私どもの会社自体においてもいわゆるその投資家さんへのリターンの還元と同時に社会課題の解決という、まあ、この両輪のバランスをきちんと取るということにおきまして、まあサステナビリティにおいてもすごく、まあ気を使っているところになります。で特に私ども法人についてはこのサステナビリティレポートを2025年2月に発行しておりまして、毎年この中において、まあ、どういった、まあ、サステナビリティを、まあ、維持しているかということを投資家さんにご開示させていただくというところでございます。でこれはまあ、ESG とかサステナビリティ、当然その社会課題の解決、これが主ではあるんですけども、やはりその長期的に見るとですね、やはりこれ投資家さんのやっぱりリターンにも影響が出てくるというふうに私も運用会社は考えております。やはりその地元の方との何か、まあ、せめぎ合いがあったりとか、もしくはその環境破壊をやってる、ということというのは当然短期的に見ても問題がありますけれども、それはやっぱり長期的に見てもファンドの運用自体に支障が出る、ファンドのリターンを引き下げることになりますので、サステナビリティというのはある意味、まあ利益との、リターンとの、まあ両輪ということに考えてますので、ある意味その利益を守る上でもサステナビリティにおいては非常にその重点を置かさせていただいているというところになっております。はい、まあそれ以外の取り組みとしてはですね、いわゆる、国連に対するその投資責任原則にかかるアプローチをしたりとかですね、まあ、上場インフラファンドとして初めて、この気候関連財務情報関連タスクフォースということで、まあ、こういった開示も行ったり、 あと私も若干その海外の機関投資家さんも入ってらっしゃるということもありますので、このヨーロッパにおける非常にヨーロッパはサステナビリティが進んでますので、まあヨーロッパ基準に相当となった開示ということで、まあこういったことも実施しているというところで、まあサステナビリティにかかる実態と開示の方も非常に注力しているというところでございます。では最後トピックだけ、させていただいて、実は先ほど言ったその去年ですね、2025年6月に、大手不動産会社ヒューリック様における、その私ども東証人に、TOB ということがございました。で、この TOB なんですけども、まあ、ヒューリックさんにおかれましては、まあ、この東証人が生むその資産価値であるキャッシュローが非常にその今ある投資口価格より割安だというふうに判断いただいて、いわゆるその純投資という目的で、まあこの TOB というものが行われた次第でございます。で、 TOB の結果としましてはですね、ヒューリック様の今、持ち分というのは 13.99% ということになりまして、今後はですね、これが 20% まで、保有比率を引き上げ、持ち分法適用、関係会社化するということを、今、謳っている次第でございます。で、純投資ではあるんですけれども、実はヒューリックさんとの間で、いわゆるこのサポート契約というものを、いくつか結ばさせていただいております。詳しい内容につきましてはですね、22ページ目のスライドに書いてあるんですけれども、具体的にはまずはその物件の情報提供の相互共有、結構太陽光発電っていうのはいわゆる伝統資産と違って市場で買えるものではない、いわゆるその相対でそのプロジェクトを見つけてきたりとか交渉しないといけないということで、まあ本当情報が命ということですね。そういう意味でそのヒューリックさんの持たれる情報とこの東証人の持っている情報をまあ共有して、お互いまあそのアクセスできる案件の数を増やすということをまあ構築したというところ、あとはウェアハウジング機能の強化って、これはファンドが買うまでにですね、一旦物件を、まあ、ヒューリックさんなりに、預けているということで、まあ、そういった、プロセスを、取っていただくということがある。で、一番さらに重要なのは、そのいわゆる、先ほどあった今後はその市場に電気を売らなくなってしまうということになって、まあ、いきなりその、市場に売ると、電力価格が、まあ、上にも下にも行くので、できるだけ特定のお客さんと長く、買ってもらいたいと。いうことで、まあ、ヒューリックさんのテナント含めてですね、いわゆるそのヒューリックさん経由でその小売業者もしくは電気のエンドユーザーとの間で、電気を売る枠組みを作りたいというような、まあ、共同の枠組みの、まあ、施策というものも、一つ、このサポート規約の中に入れさせていただいている次第でございます。で、いずれにしろこれらの取り組みはですね、先ほど言った東証人の外部成長なり内部成長に資する投資家さんの皆様の益になるということで今進めている次第でございます。はい、以上が私からカナディアンソーラーインフラ投資法人のご説明ということになりました。ご清聴の方どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ここまではカナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナー、証券コード9284、カナディアンソーラーインフラ投資法人、お話はカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の中村博信さんでした。どうもありがとうございました。
カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。 Thank you.